ロックボトムチャンネル、チャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。
タニシです。
今回は音の話、音の機材の話ですね。はい、新しくオーディオインターフェースを導入しました。久しぶりのオーディオインターフェースです。今回ゲットしたのはシュアーですね、マイク、それからイヤホンなんかで有名なシュアー、ここが出してる MVX2U っていう商品になります。これはね、去年の夏ぐらいに出たものですね。普通オーディオインターフェースっていうと据え置き型で、そしてマイクをつなぐ口が2つぐらいあってねっていうものが一般的なんですけど、これね、ものすごい特殊な本当に変わった製品になります。どういうものかというと、マイク1本しかつなげられません。マイク1本のためだけのインターフェース、いわゆるワンインっていうねタイプなんですけど、まあ、世の中にはね、ワンインのインターフェースあります。でこれのさらに変わってるところは、マイクの後ろ XLR 端子にですね、直接挿すっていう、そういうものなんですよ。そしてその本体の背面にあたる部分、裏側といったらいいのかな、後ろ側、お尻の部分にはですね、パソコンとつなぐための USB-C ポート、それからヘッドホンをつなぐための端子という、ものすごいシンプルな構成で、それ以外ね、何かを調整するための例えばダイヤルだったりスイッチだったり一切ありません。ものすごくシンプルなオーディオインターフェースということになりますね。これすごい割り切りですよね。でね、じゃあどうやってその調整をするのか。マイクなので入力レベルの調整とかね、そういったものは必ず必要になります。それはどうやってやるのかというと、専用のソフトウェアを使って全て行うというものになります。シュアープラスモーティブっていうソフトなんですけど、これを使って、そういった設定ができるというわけですね。まずこのソフトの話しとこうかな。シュアープラスモーティブ、これですね、まあ、設定方法が2つ選べます。オートかマニュアルか。オートの方はですね、マイクの設定方法がよくわからない、どういう風にしていいかわからないっていう方とかはね、とっても分かりやすいんじゃないかなっていう内容になってます。オートの設定項目としては、マイクの距離、近いか離れてるか、それからトーンですね、音の雰囲気、これがですね、暗めか明るめか普通か、そして、ゲイン、入力レベルが小さいか普通か大きめかっていうね、ものすごい簡単な設定なんですよ。それに対してマニュアルモードの場合、ゲイン、入力レベルですね、これは手動で設定ができます。ちなみに今僕の設定でいくとマイナス43デシベルにしてます。もうちょっと高くてもいいかな。で、あとはですね、ハイパスフィルター、それからイコライザー、リミッター、コンプレッサー、こういったものがね、設定できます。なんですが、僕の場合はですね、これすべてオフにしております。このマニュアルモードで設定しているのは、ファンタム電源とマイクのゲインだけです。それ以外は何も使っておりません。今後もね、多分ここ使うことはないと思います。なぜならハイパスフィルター、コンプ、ゲート、この辺はですね DAW のプラグインを使っておりますので、マイクのこのアプリではね、設定することはないと思います。でね、これ今話しながらね気づいたんですけど、こうやってレック状態でですね、オートとマニュアルのタブを行ったり来たりするとですね、都度インプットレベルが変わります。設定が変わっちゃいます。これ注意が必要だな。さっきからね、何回かこれ取り直してるんですけど、なんかレベルがおかしいなって、なんでだろうって思って、それねようやく気づきました。 このタブでオートを選んだりマニュアルを選んだりすることでそれぞれの設定がですね反映されちゃうんですよ。なのでここを触るときは必ずレックを一旦止めてやらないとダメですね。もうね自分でどっちかを使うってね決めた方が安全だな、うん、というところにね今気づきました。はい。でなぜこれを買ったのかというところなんですが、コンデンサーマイクせっかく持ってるなら使いたいなっていうところがスタートです。今持ってるオーディオインターフェース、コンデンサーマイクって使うにはファンタム電源っていうのを入れてあげなきゃいけないんですよ。マイクに対して電源を供給してあげなきゃいけないんですけど、その設定をオンにするとですねノイズが乗ってしまうという。でこれメーカーにも言って2回交換してもらったんですけど変わらなかったっていうか直らなかったんですよね。じゃあダメじゃんと、1回の交換でダメならまあありえるかなと思うけど2回やってダメだったらもうこれダメでしょうと思って諦めました。なので最近はですねずっと USB マイク SSL コネックスっていうものを使ってたんですけど、やっぱりね SSL とはいえ、USB マイクはねどうも、うん、好きじゃないんですよね。なわけでマイクちゃんとしたのを使いたいなずっと思ってて、なんかいいインターフェースがないかなって。もちろんね欲しいインターフェースはあるんですけど高くて高くてね。でこれサウンドハウスで買ったんですけど17,451円、決して安くはないです。今時1万円も出せばねいろんなオーディオインターフェース選べます。ちゃんとしたメーカーのものもねもちろん選べます。そう考えるとマイク1本しかつなげられないマイク1本のためだけのインターフェースでこの値段って全然安くないんですけど、まあまあポイントがあったのでね実質タダだったんですけど、だからこれを買ったっていうのはあるんだけど、まあ手話だしねメーカーに対するある程度の信用度というか信頼度というか、まあ、それを担保してですねそこそこなんだろういい音だとは思ってなかったんですよ。まあ妥協できる範囲であればいいなと、 SSL コネックスよりもマシだったらいいな程度でこれを選びました。所詮こういうスピーチを取ってるわけじゃないですか、トークを取ってるだけで、そんなにねいいマイクは必要ないわけですよ。だからねあんまりねその最初からいつもこれは音がいいに違いないとかこれは音がいいって評判だからっていうので選ばないんですよね。なぜならさっきも言ったようにいい音だっていうつもりで買わないからだってこの値段じゃないですか、どんなに頑張ったところで所詮この値段なんですよ。安くはないしどっちかっていうと仕様的に考えれば高いけどこの値段じゃないですか。どうしてもね昔のこの職場の関係上いい機材で育ったわけですよそうなるとあんまりねこの値段でいいものを求められないなっていう頭があって、で今回もね、その SSL コネックスよりもマシならいいなっていう感じで選んだんですけど、さっきテスト録音それから何回か撮り直したって言ったようにですね撮っては聞いて撮っては聞いてってやってみた結果ですね、いや思ってたよりはいいんじゃないかなという印象ですね。ただ肺の抜けに関してはいまいちな気がするな。この451ってその高い音を得意とするマイクなわけですよ。まあ僕の声にその高い成分が少ないないっていうのもあるんだけど、ちょっとねそれにしたところで肺の抜けがいまいちよろしくないかなっていう気はする。極端に言うとちょっとこもったように聞こえるところがある、そんな印象なんですけど、ただね思ったほど悪くはない、思ってたよりもマシです、全然マシです。これはスピーチトークを取るにはねありだなっていう印象を持ってます今のところ。 もちろんねポッドキャストとか YouTube のしゃべりとか、そういったものだけじゃなくて、例えばそのビデオ会議用のマイクとかね、そういうのに使うにもめちゃくちゃ便利なんだと思うんですよ。だってね、まずマイクケーブルいらないんですよ。マイクケーブルって結構太くてしっかりしたケーブルじゃないですか。取り回しに融通が効かないとかね、その特に PC デスクの周りで考えるとね、邪魔だとかね、そういうのがあると思うんですけど、これ USB ケーブル1本でつながるんですよ。ケーブル他にいらないんですよ。だってマイクの後ろの XLR にダイレクトに挿しちゃうから。だから感覚的には普通の USB マイクの感覚で使えるんですよ。そして、実際のそのマイクロフォンそのものはですね、自分の好きなマイクを使えるわけですよ。ダイナミックだろうがコンデンサーだろうがリボンマイクだろうが、まあ、リボン使う人はいないと思うけど、とにかくね好きなマイクが使えるんですよ。これいいよね。使い勝手は USB マイクと一緒なのに、マイク部分は自分の好きなマイクが使える。これベストチョイスじゃないですか、だからビデオ会議とかに絶対ねこれいいと思います。見た目的にはですね、マイクの後ろにつなぐ丸い筒なんですけど、重さ 100g あります。大きさ 6、7 センチぐらい。だマイクそのものは大きくなったような感じがするんですけど、マイクスタンドに立てちゃえばね、卓上のマイクスタンドとかに立てちゃえばそれまでじゃないですか。で重いとはいえ 100g なんで、マイクの首がね、下がってくるとか上がっちゃうとかそういったこともないし、自由度はめっちゃ上がると思います。これ使ってねビデオ会議とかやってると、なんか多分一人だけねめちゃ聞き取りやすい音声になると思うんですよね。たまにビデオ会議とかねあるんですけど、ほんと聞きづらいもんね何言ってるか分かんない、もごもご喋ってる人ねいっぱいいるし、もっと声張って喋ってくれよっていう。でも普通ねもごもご喋っちゃうじゃないですか。ひどい時にはそれプラスマスクしてたりするでしょ。余計何言ってるか分かんない。で語尾がだんだんしぼんでって、ね、語尾何言ってるか全然分かんないみたいな。でもこういうねちゃんとしたマイク使えばですね、そういうところもだいぶ軽減されるし、より自分の伝えたいことが相手に伝えられるという点でもね、これはいいですよね。まあ、とにかくこの MVX2U、 これはね思ってた以上に良さげ。まあおすすめできるかというと、値段的なところを考えて微妙ではあるかな。これでもねまだこれちょっと試してないんですけど、例えばヘッドホンアンプとして使えるんじゃないかな。まあ、実際ヘッドホンアンプとして使って音質的にどうなのかっていうのはね、テストしてないので分かんないんですけど、単純にパソコンのねサウンドボードの音に比べればマシだと思うんですよ。だ iPad でもね認識するらしいので、 iPad の そのヘッドホンアンプとして使うっていうのもありなんじゃないかなと思います。 iPhone ではね認識しないみたいです。これ僕も全然試してないので後で試してみようかなと思うんですけど、それ面白いかもねこのサイズ感だったら全然持ち歩けるもん。 100g っすよ。まあね、XLR のメスの端子がむき出しなんで、そこのカバーをなんとかしたいかなっていうところはあるけど、まあそんなカバー普通にね、売ってるしね、メスのカバーとかね。いや、そういうので塞いじゃってヘッドホンアンプとして使うっていうね、それは面白いかもしれないですね。とにかく意外とおすすめです。あ、でもあれだよね、用途が限られちゃうもんね。マイク1本しかつながらないし、ギターとかねそういう楽器つなげられないし、そうなるとマイクだけを使いたい人向けということになるんで、ポッドキャストの収録か、YouTube の喋りか、あとはビデオ会議とかね、マイクとして使うかっていうところでしょうね。まあ、とにかくね これは楽しいかもしれない何が楽しいんだってちょっと不思議な世界に入ってるけど、いやいいっすよ、うん、よさげよさげ。今日の編集が楽しみです。どの程度のクオリティで、ちゃんと撮れてるのか。まあインターフェースね、今までいくつ買ったんだろう、片手じゃ足りないぐらい買ったんですけど、納得できるとか、その気に入ったものって、まあ、全てではなかったわけですよね。で今回のこの MVX2U は気に入った方に入るのか、それとも気に入らなかった方に入るのか、第一印象としてはまあ気に入った部類に入るかなっていうところにいるんですけど、どうなることでしょうか。というわけで今日はね、オーディオインターフェースのお話でした。ではまた次回です。